さあイースターが終わり、このヤコブという人物から、少し学んで、来ておりますが、もう少しこのヤコブのお話を続けていきたいと思います。今日は29節をお読みしました。まあ、今日はヤコブというよりもレアという人物を、注目していきたいと思います。さあレアとは誰か、今、聖書を読みましたけれども、まあ、最終的にはヤコブの妻奥さんとなる、一人です。イースターの、時のお話です。28章でヤコブが兄のエサウの祝福の権利を奪い取ったため実家にいることができずに家を離れ、叔父の住む東の国ハランの地に向かいました。そこに到着した時にまず会ったのが偶然にも叔父ラバンの娘ラケルという女性だったんです。井戸端で出会い優しくされ優しくされると男の人は惚れてしまいます。ヤコブはラケルに一目惚れしてこの女性と結婚したいと願うようになるわけです。そしてそのため7年間この愛するラケルのために、おじのラバンのために使えますと約束をするわけなんです。それで結婚が認められその祝宴が行われてようやくラケルが自分のお嫁様になるその時になんと夜よく見えない中ヤコブのところに使わされてきたのはラケルではなくて姉のレアだったんです。もう暗かったでしょうし祝宴で飲み食いしていて、酔っていたヤコブは気づかなかったのかもしれません。もう驚いたのは翌日日が昇り明るくなった時になんと自分の横にいたのはラケルではなくて姉のレアだったんですね。でそれこそもう驚いてラバンのところに行きこれはどういうことなのかと尋ねるとラバンが言うにはこの地方では姉を超えて妹が先に嫁ぐことはできないとだからレアを最初にあなたの妻にさせたというのですがどうやらヤコブはこの叔父ラバンにうまく、やられてしまったようなんです。と言いますのもこのレアという女性聖書にはいくつか様子が書かれていますが16、17節ラバンには2人の娘がいた。泉さんのご兄弟のように2人の、お嬢さんがいた。姉の名はレア妹の名はラケルであった。レアは目が弱々しかったがラケルは姿も美しく顔立ちも美しかった。あえて対照的にここに姉妹の様子が書かれております。レアは目が弱々しかった、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。外見的に姉レアよりも妹ラケルは美しさが際立っていた。それに比べてレアはラケルほどの美しさがなかったのではないかと思うんです。ヤコブも、美しいラケル一目惚れしたラケルのためであるならば7年間そのラケルと結婚するためにただ働きをしますと約束するほどではありますがこの姉レアのためにそんな男性が果たして現れるのかもしかしたら父ラバンの心配であったのかもしれません。それであったら二人セットにして嫁がせてしまうという機転の利くラバンの判断でまずレアを最初に嫁がせてしまったと考えてもおかしくありません。まあいろいろあった中でその後ヤコブはラケルとも結婚できましたけども29節が出てこないですね。 ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりもラケルを愛していた。いいですか、レアよりもラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えたと。レアのために7年間、そしてラケルと結婚するためにはもう7年間使えなければならない、合計14年。しかしヤコブはレアよりもラケルを愛していたためにもう7年使えることを決断するんです。でかわいそうなのはお姉さんですよね、泉さん、お姉さんですよね。本当に父の命令によってレアは有無も言わさずヤコブの妻とさせられたのでしょう。しかしそんな事情でありますから、夫となったヤコブは妹のラケルの方を愛しているんです。レアが直面したこの現実、読んでいても実に理不尽であり、ラケル、レアが惨めだと思いませんでしょうか。31節を見てください。レアが嫌われているのを見て、もう如実に書かれてますね、レアは嫌われていたんです。ヤコブから嫌われていたんです。そして非常に邪魔な存在だったのでしょう。妹ラケルも、実の姉、また父の命令としてレアがヤコブの妻となったとしても、ヤコブとの関係に水を差すような、そんな姉レアの存在を快く思っていたとは思いません。悩んだのは姉レアです。自分の置かれている境遇に苦しみ、嫌われているその現実にもがいていた。そんな大変な結婚生活を強いられていたレアに一筋の光が差し込みます。それは神様がレアに目を向け始められるんです。31節をもう一度見てください。主はレアが嫌われているのを見て、彼女の胎を開かれたが、ラケルは不妊の女であった。今度はここに逆の姉妹の、神様に対する、視点、逆に今度は書かれ始めています。先ほどはラケルが愛されレアが嫌われているという対象でしたが、今度はレアの胎が開かれラケルの胎が閉じられる、実に対照的な記述になっています。そして32節、レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。彼女が、主は私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するでしょうと言ったからです。夫に嫌われていたレアが希望を見出したのがこの男の子の誕生なんです。その当時の文化において男の子がその一家に誕生するということは、その一家が存続していくというために非常に、今の時代では、想像できないほどに非常に大切に重要な出来事だったんです。ですからレアとしては、神様がそんな私を祝福してくださった、男の子が与えられた、よしこれで私は一歩有利になった、こんな後継ぎを設けた私を今度は夫が愛してくれるだろうと、わかります、レアは必死だったんです。夫ヤコブに何とか自分にも目を向けてもらいたい、愛情を注いでもらいたい、そんな思いでルベンと名をつけるんです。ルベンとは息子を見てという意味があるそうです。ここに後継ぎ、長男が生まれたでしょう、私を認めてほしい、私に愛情を注いでもらいたい、そんな必死さがここには、現れているんです。でレアが望んだようにここで事態が好転するかと思いきや、サマリ 様子は変わりませんでした。男の子さえ生まればなんとか夫が私の方に見てくれるのではないか、私に関心を持ってくれるのではないかと期待するんですけれども、妹ラケルに心を奪われていたヤコブはレアになかなか思いを向けることができません。それは二人目に生まれた子供の様子を見るとわかります。33節、彼女は再び身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞いてこの子も私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。レアはルベンが誕生しても嫌われ続けているということを感じていたんですよね。では二人目の男の子を産めば何かが変わるだろうかと期待をかけるのですが、かけるのです。そしてシメオン、神は聞かれる、ね、私の願い祈りを聞いてくださるという意味のある名前をつけるんです。でどうであったか、34節を見てください。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくでしょう。二人産んでもまだ夫は私に心を向けてくれない、私に結びつくことがない。それで三人目に授かった息子、私が彼に三人の子を産んだのだ、これでようやく夫は私に目を向けてくれるだろう、心を注いでくれるだろう、それゆえその子の名はレビと呼ばれた。いいですか、本当にレアさん必死だったんです。なんとかして夫の思いを私に寄せてもらいたい、夫と結びつきたい、そんな思いを込めてレビ、これは結ぶという意味があるそうです。レビという名前を子供につけます。この必死なレアの思い、そして妹ラケルと対照的な姉の存在、この姿を見ると本当にレアさんの惨めな思い、苦しみ、葛藤を私たちは知ることができるかと思うんです。悩み続けた女性、葛藤を持ち続けた女性、それがこのレアなんです。人の目を引き、美しく聡明な妹ラケルの影をずっと歩んできたのでしょう。なんとか結婚することができたレア、夫ヤコブの愛を勝ち取りたいと、自分の存在を認めてもらいたいと、一人産み、二人産み、三人産み、これでこそ今度こそ夫は私の方を見てくれるだろうと願いましたが、現実は厳しかったのです。いくらレアが頑張っても、いくら後継ぎが生まれようとも、夫ヤコブの心はそう簡単にはレアになびくことはありませんでした。でもその苦しみの中でレアはある大切なことに気づき始めているんです。必死になっていたレアですが、もちろんその必死さの中で神に祈り願ったことでしょう。その中で神様がこの状況に実は介入していてくださっている、実はそんな中であっても神は私に目を向けてくださっている、そんなことに気づき始めるのです。まあ、父にもどう思われていたのか分かりません。特に夫ヤコブからは嫌われていた、その容姿から多くの人々から、気にかけてもらえた 求められていることがない、そんな孤独をずっと感じていたレアでしたが、そんな葛藤の中で子供が不思議にも自分に与えられている、そして妹ラケルには与えられていない、その中で神様が自分の悩みを見ていてくださり、聞いていてくださり、神の御手が注がれ、子供が実際3人も与えられるという現実に気がつき始めていくのです。そしてそんな中、レアがもう一人の男の子を授かります。35節です。ここご一緒に読みましょうか。29章35節。3、はい。彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私は主を褒めたたえますと言った。それゆえ彼女はその子をユダと名付けた。その後彼女は子を産まなくなった。皆さん、何か4人目になってレアに変化があったことに気づきましたでしょうか。ここまでのレアは何とかして夫の愛を勝ち取るために必死でした。今度こそは夫が私を見てくれるだろう、私に結びついてくれるだろう、そんな願いに満ちていましたが、4人目の子供が生まれた時は夫ではないんです。今度はレアは主を褒めたたえようと宣言しているんです。そしてまさにユダとは兄3人の名前とは違い、褒めたたえる、聖書の中訳には褒めたたえる意味があると書いてあります。今までのレアはなんとか夫ヤコブが自分の方を振り向いてくれる、一人生まれ、二人生まれ、今度は大丈夫だろうと期待し続けていきました。しかしその思いがことごとく裏切られていく中で、今度は違うんです。4人目ユダが生まれた時、神はレアはヤコブではなく神を向くんです。そして夫の愛情を求めるのではなく、私は今度は神を褒めたたえると決めるんです。それこそレアが神というお方がおられ、自分に目を注いでいてくださり、自分の願いに寄り添っていてくださる、そんなお方を認め、もう夫ヤコブではなく今度は神に目を向き褒めたたえる。そして不思議なことに、この時に子供が授からなくなるんです。で、今度は私は主を褒めたたえます。ここが今日のメッセージの大切なポイントになります。レアがこの4人目ユダが生まれた時に主を褒めたたえることになった理由とは何なんでしょうか。彼女の祈りが聞かれ、状況が好転したから喜びを持って神様を褒めたたいているのでしょうか。いや、違いますよね。状況は何一つ変わっていないんです。夫ヤコブの心はレアではなくラケルにだけ注がれ続けていました。何も変わってもいないんです。でもレアはここで今度は神を褒めたたえると宣言しているのです。で、私たちも問われるわけです。私たちはどのような時に主を褒めたたえるでしょうか。賛美するでしょうか。嬉しい時に思わず賛美が出るのでしょうか。祝福を受けていることを感じる時に賛美が出るのでしょうか。いえ、たとえレアのように歯を食いしばらなければ生きていくことができないような厳しい試練の中であっても、時に涙を流さなければならない人生の不条理の中に立たされることがあったとしても、そのような状況の中でも私たちと共におられる神がいること、私たちにはその状況が理解できなくとも、 レアなように嫌われ続け、なかなか自分の願いが叶わない、そんな人にあっても、実は神は目を留め注ぎ続けてくださり、神の計画、神の偉大な摂理がその中に働いているということを受け止めるときに、私たちは信仰を持って、私はいろいろな難しい状況、苦しみがあるけども、神を褒めたたえることを選びます、そのように神に賛美を捧げる、そんな選択することができるのでし、できるのではないでしょうか。いいですか。苦しみ悩み続けたお姉さん、レアでありましたけども、このレアの信仰に私たちは大きな希望を見ることができます。いいですか。お姉さんレアの境遇はその後も何にも変わらないんです。ヤコブの思いはずっとラケルに向いていました。ラケルは不運にも、ヨセフとベニヤミン2人を産んだ後、出産の中で命を失ってしまいます。でもその後もヤコブが愛したのはラケルの息子ヨセフとベニヤミンでした。まあ、それがヨセフ物語へとその後続いていきます。しかし聖書はここで終わってはいないんです。その先まで私たちは今聖書を通して知ることができます。マタイの福音書の一章からイエス・キリストの系図が書かれていますけれども、ヤコブのおじいさんアブラハム、お父さんイサク、そしてそこにヤコブが生まれます。そしてその後誰から系図が続いているでしょうか。12人いた息子たち、ルベンではないんです、レビでもないんです、シメオンでもないんです、ユダなんです。ユダの家系にダビデ王が生まれ、そしてそのダビデ王の家系から救い主イエス・キリストが誕生したとされた、その系図がヤコブには書かれています。そして私たちは今はイスラエルに住んでいる人たちをユダヤ人と呼んでいます。まさに現代に残っていた、現代まで残るその部族はユダ部族から派生していく、そのユダヤ人の唯一残ったのがユダの家系なんです。あのラケルに生まれたユダ、そして今度こそ主を褒めたたえ、神様に目を向けた時に与えられたユダから神の民の歴史がその後も続いていく、そんな私たちは神様の不思議な計画をここに見ることができるんです。神を礼拝する、褒めたたえる、賛美する、そんな私たちの行為はただ歌を歌うだけではない、私たちの信仰の目を神に向けるという行為ではないでしょうか。私たちの目が神に向けられるとき、私たちはもう一度神の視点で全ての物事を見ることができます。このことが聖書を読むことに非常に大切なことだと思うんです。なぜなら私たちの歩んでいる生きている現実、時にレアと同じようになぜと思うことが多々あります。ただ私たちはどうしても収穫の時、多くの祝福恵みがある、そんな経験をすると神様を賛美し喜ぶことができるでしょう。でもその以前、土を起こし種を植える時、そんな時は私たちはまだまだそこに何が起こるのか、どんな収穫が与えられるのか、いや実際収穫があるのかどうかすら不安になってしまう、そんな経験をします。硬い土を掘り返し、見えないような小さな小さな植える作業とはあまり希望を見出すことがないでしょう。希望どころか苦労だけが残る作業かもしれません。しかし私たちが信じる神は、そんなからし種の信仰から大きな実りを与えてくださる神であるということ、救い主であるということが約束されているわけなんです。 今生きている人生において、なんでこんな苦労が多いのか、なんで神はこんな試練を私に与えられるのか、私だけ非常に悩みます。レアと同じように必死にもがき葛藤し、しがみつき苦しみ悩み、なんとかそこから解放されたい、状況を良くしたい、神様これを与えてください、これを変えてください、これを満たしてください、自分のために、自分の必要が満たされることを心から願いたくなります。しかしそんな中にあって、レアがしたように、自分ではなく、いやむしろ今度こそ神に目を向け、神を褒めたたえるとき、今置かれている歩みは厳しく地味な何も変わらないような歩みの中であったとしても、私たちは信じるのです。私たちの神は必ず働いてくださる。そんな中にあって、私たちの信仰から大きな御業を神様が表してくださる、そのことを私たちは信じ、信じる上に神を褒めたたえ、そしてその神にこそ私たちは希望を持ち歩み続けていく、それが私たちキリスト者の歩みではないでしょうか。本当であるならば、自分たちが生きている世代にそのことが現れたら喜びでもあるかと思います。もしかしたら3代先、10代先、ね、レアのようにもう何百年後の出来事になるのかもしれません。しかし神様の大いなる計画、そして祝福が私たちには気づいていないかもしれません。今ここにおいてなされているこの小さな賛美、礼拝からすでに始まっているということを、私たちは希望を持って信じ続けていきたいと思うのです。ヤコブの夫ヤコブが、私の方に目を向けてもらいたい、私に関心を持ってもらいたい、そんな葛藤の中に、苦難の中にいたレアが、まさか自分から生まれた息子の子孫にイスラエルを統一するダビデ王が生まれ、いやその先にはその世界を救いへと導く救い主が誕生するとは誰が想像できたでしょうか。でもこれが神の恵みなんです。私たちもいろいろ失敗、挫折、苦しみ、もがきはあるかもしれません。でもその中に注がれる主の恵みを見させていただき、レアに習い、今度こそは主を褒めたたえようと、そのもがきの中で主を礼拝することを選んでいきませんでしょうか。そこから始まる主の祝福に期待して歩んでいきましょう。お祈りいたします。どうぞしばらく応答の祈りをそれぞれお捧げください。